ぐるっと街歩き草津道中。
この番組は草津市観光ボランティアガイド協会のご協力で、歴史遺産や旧跡など毎回テーマを決め、リスナーの皆さんに草津市の街を歩きながら地域巡りの気分を味わってもらおうと企画しております。放送は毎月第1、第3土曜日の正午を初回として、再放送はその日の午後8時深夜1時となります。また第2、第4土曜日の同時刻にも、第1土曜日の内容は第2に、第3土曜日の内容は第4の同時刻にお届けしております。この番組は草津市の提供でお送りいたします。さて、今回は3月草津市観光ボランティアガイド協会の会長、森健三さんにお話をいただきます。森さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
時和学区品地区というのは、昨年の春でしたでしょうかね、はい、少しお話をいただきましたけれども、その中から特に時和学区品地区についてのお話をもう少し詳しくお話しいただこうということで、パート2という形でご紹介をしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい。
時和学区と言いますと、草津のどの位置に位置しますでしょうか、森さん。
はい、草津市がですね、琵琶湖と接していますけれども、はい、その琵琶湖に一番近いあたりが時和学区になります、
はい。
ですからだいたいこの草津の中でですね、足浦観音寺も日本遺産、それから三夜礼踊り、これも日本遺産に登録されましたけども、もともとこれは水の近い住まいというあたりの、うん、ものとして認められたんですね、はい。ですから、その水に近いあたりの中心地というのが時和学区になります、
はい。
で、この時和学区あたりはですね、古くから開けたところでしてね、遠く縄文時代にも遺物として石族とか、弥生時代のものとしてでも立派な銅鐸なんかも出ています、
はい。
ですから非常に早くから開けたということは明らかになっているんですが、もともとこの時和地区はですね、滋賀県の中で一番大きな川、安川の流域になっていまして、
はい、
今は、安川といえば安ぐらいまでという感じなんですけれども、
はい、
王子はですね、もっと南西の位置にありましてね、
はい、
現在もある境川とか、草津市の葉山川とか、そういった川までも支流として、流れていたということで、この時和地区は安川の支流として出来上がった、そういう土地なんですね、
うん。
ですからその安川が運んだ土壌というのがですね、
はい、
非常に、肥沃な土地とか、
うん、
それから複雑な海岸線とか湖岸線ですね、港、それから河口、こういったものを、まあ、作り上げてるわけですね、
うん。
でこの時和学区品地区というのは、したがって安川が作り上げた平地ということになります、
はい。
まあ、そのおかげでですね、非常に港もあり、 それから交通網が非常に発達して、便利な場所というのがこの古代から特色としてあったわけで、
うん、
そんなことからですね、この肥沃な土地を目指して、多くの豪族が生まれた、進出もしてきたという、
はい、
ことがあります、
うん、
で、ただそういう場合には非常に、まあ、戦争いが多かったんですけれども、うん、この場所にはですね、一方大きなお寺がたくさんあったんですね、
はい、
で、今でも廃寺として認められるのがですね、春にお話しました足浦観音寺をはじめとして、卸下の花摘寺とか、
うん、
下寺の観音堂跡、それから名塚廃寺、それから神寺廃寺、片岡廃寺、信濃大般若寺跡、宝光寺跡、下の笠堂、上の笠堂、変わったのでは安羅神社というふうにですね、多くの大きなお寺が林立してたわけなんですね。でこれはどうしてこの辺にそんなにたくさん古くにお寺ができたかと考えてみますと、
はい、
向かいの上の山と言われる比叡山ですね、
はい、
これがありまして、その向かいに琵琶湖越しにあたるのがこの草津森山あたりでして、
うん、
そういった位置関係からですね、早くから大きなお寺が作られたんじゃないかなというふうに、思われます、
うん、いくつか今ご紹介いただきましたけれども、まあ、残念ながら廃寺になったり跡としてしか残っていないところが多いようですね。
そうですね、
うん、
まあ、その中で唯一足浦観音寺が、
はい、
再興されたわけですけれども、一方そういったお寺の跡とかですね、
うん、
戦の跡とかがあるわけですけども、
はい、
まあ、この辺に住んでる主人公である庶民の方を見ますとですね、
はい、
農業漁業を、まあ、営んでたなわけですけれども、その最も根幹になるのがやはり琵琶湖でして、
うん、
それに平湖だとか柳平湖などの内湖、それから品港ですね、
はい、
こういうような縦横にを結ぶ街道と相まってですね、
うん、
非常に、古くから豊かな里として、開けたわけですね、
はい、農業の肥沃な土地、そして漁業の、まあ、琵琶湖港などですね、
はい、そうですね、
うん、
まあ、そういった非常に、農業漁業の盛んな豊かな土地ですので、
はい、
自然に、まあ、人も物も文化も流入し、
はい、
集まってく、るということになりまして、
うん、はい、
でもともとこの草津という土地そのものですね、
はい、
地名も草津の草は、草草の意味で、
はい、
もののことですね、
うん、
これが集まる津というのは港のことですから、
はい、
そういう草草の集まる水陸の港という意味がついているように、
うん、
草津全体もそうなんですが、
はい、
特にこの信濃というのは、そういう港に面した中心地ということになるわけですね。
そういった、まあ、いろんなことができやすいということは、まあ、人々も集まって生活しやすいということになりますよね。
そうですね。そういったことで、
はい、
早くから、まあ、いろんな方が、
うん、
この草津に、移り住んできているということが見られるんですけれども、
はい、
今日はそれをまずご紹介しようと思います、
はい、ではここで大切な代表的なものをご紹介いただく前に、曲の方をお聴きいただきたいと思います。
ぐるっと街歩き草津道中。
NHK の大河ドラマのテーマから太閤記をお送りしました。さて今日のこの時間はぐるっと街歩き草津道中、草津市観光ボランティアガイド協会の会長森健三さんにお話をいただいております。今回はですね、時和学区品地区についてのお話、冒頭では時和学区の位置であったり、また草津のこの時和学区は元は安川の源であったということで、農業、漁業、そしてさまざまな水陸両用の交通の要衝であったというようなお話をいただきました。続いて今日お話しいただきます本題といいましょうか、森さん、
はい、
代表的なことをお話しいただけるということで、とても楽しみにしているんですけれども、よろしくお願いいたします。
はい、まずその第一番にご紹介するのはですね、はい、市川さんというお宅です。
はい、
この市川家はですね、今回いろいろ前もって調べてはあったんですけれども、特にお話を伺いに行きました。
はい、
で吉住さんご夫妻がですね、非常に、ご親切に、お話をしていただきまして、いろいろなことが新たに分かったんですけれども、うん、まずこの市川家はですね、草津には何軒かあるんですけれども、やはりその総本家でして、現在この市川義澄さんが33代目のご当主にあたるそうです。
33代目。
はい、
随分と古い、
ね、
はい、歴史のあるお宅なんですね。
はい、この宿場の中にある中では古い方のですね、道館裏の太田道館さんから数えて今の会長が18代目でありますから、はい、うん、それからしてもいかに古いかが分かると思いますね。
うん、そうですね。
で、この33代目というのがどのぐらい前からになると言いますとですね、はい、ちょうど鎌倉時代、
うん、
から数えて、33代ぐらいになるようですね。
鎌倉から33代、
はいはい、この市川さんのお宅はですね、蓮海寺って、ありますよね、
はい、
あそこへ行く道にがそのまま品街道なんですけれども、
はい、
その品街道で蓮海寺に行く途中に右側に、築山に山崎宗観生誕の地という碑が立っているうちがあるんですけど、
はい、
そのうちがそうなんですね。
うん、
でこの山崎宗観についてはですね、誠に俳句の祖で有名な方なんですけども、
はい、
まあ小述は別に譲るとしてですね、市川さんのお家のことをお聞きしますと、まず甲斐、今の山梨ですね、
はい、
山梨から、出た海源寺がもともとの先祖で、新羅三郎義満を祖とすると言われます。
新羅三郎義満、
はい、
はい、
これは武将として非常に有名な方なんですけどね、うん、その後建仁3年と言いますから、1203年ですね、市川義信の時に、
はい、
鎌倉からの命で、近江の佐々木氏に、あの前女、これは義経の同母系と言いますから、
はい、
同じお母さんの腹から生まれたお兄さん、
うん、
義経のお兄さんですね、
はい、
それの子息を頼朝 勢が討伐するために、京に派兵したわけですね。それを近江源氏に命令しまして、その近江源氏と一緒に、加わったのがこの山梨の海源氏の市川家だったんですね、
はい、
でこれを機に、上京しまして、そして、近江源氏との関わりがここから始まったというふうに、言われてます、そしてその後ですね、そのまま近江にとどまって、まあ、三代目書類を見ますとですね、出てくるのが、その後三代目の時に蒲生の寺山城主、それから四代目義弘の時に豪州南三郷の総奉行、そして五代目佐田重の時に文英及び弘安年間に豪州栗田郡信濃三郷を賜うというふうに あります、
はい、記録があったんですね。
はい、そうです、で従って最初に鎌倉の命で、近江源氏の佐々木氏と一緒に戦った信重を初代として、3代4代5代という間に近江に定着したということになりまして、その後この5代目の時に、豪州栗本信濃三郷を賜うとありますので、1200年代の中期から後半にかけてですね、信濃に、来られたようですね。で、その後も記録がいろいろありましてね、6代目貞政、信濃と豪氏市川氏名をいただく、それから栗本総奉行、弓馬名人とあります、それから8代目に信貞信濃城主、16人兵丞旗頭、弓馬名人、10代目高貞信濃城主大歴、それから明徳元年瀬田合戦参戦、確かにこの辺りでですね、瀬田合戦というのがあって、これにこの市川家も、参戦しているようですね。それから11代常貞信濃城主、弓馬名人、歌人、能、それから13代頼治は信濃城主能名人、14代綱貞信濃城主、48人旗頭、16代吉住源助、これがまあ代々このうちのですね名前になったんですけれども、万所を唱う、つまりまあ役所として、今の市役所とかね、そういう政治を行うところを、認められたわけですね。そして室町末期には、今のが室町末期です、で17代吉黒という人の時には、寛永年中にあたりましてね、それは1624年から1644年ぐらいなんですけどね、江戸をもて召されたれど多病によりこれを辞退すると、いう記録がありましてね、で、庄屋役を務めることを認められたというふうにあります、ですからこの辺で何らかの役職とかそういうのを、しろということで江戸に召喚があったんです だけれども、遠慮したということで、普通の 地頭とか庄屋役をすることを始めたということでしょうね、うん、
はい。
また別の記録にですね、
はい、
徳川三代将軍家光公、この方は1623年から51年が、まあ、在職だったんですけどね、はい、上洛の折品街道より来たりて弁財丸にて坂本へお越しの際、当館にて休息を取られるというのがあります、う
ん、はい。
まあ、こういうふうにですね、江戸時代の三代ですから、まだ始まりの頃ですね、
はい、
徳川家光がこの品から坂本に渡った時に、この市川家で休憩をしているということが、うん、分かりましてね、これはやはり、それまでの品の港とか渡船の管理をしていた後、将軍の来られた時、もう江戸時代はすでに、事実は、阿修羅観音寺がこの船奉行としてね、
はい、
品港を管理してたんですけれども、うん、しかしこの市川家はですね、そのずっとそれ以前にやっていて、その後も土地の、まあ、代表としてね、
はい、
将軍を迎えるほどの位置にあったということになると思いますね、
うん、はい、ありがとうございます、ではここで、音楽の方でブレイクさせていただきます。
ぐるっと街歩き草津道中、
お聴きいただきました曲は NHK の大河ドラマ1966年に放映されました源義経のテーマ曲からお届けいたしました。さて、曲の前にお送りしましたのは市川家についてのお話でした。なんと33代も続く市川家、それが品にあったということでお話をいただきました。まあ、それぞれ代によってね、お仕事の役割というのが随分変化していったようなんですけれども、ではもう少しですね、市川家について森さんに引き続きお話しいただきたいと思います。森さん、お願いいたします。
はい、まあ、この甲斐の市川といいますとね、
はい、
歌舞伎の市川團十郎などもここの出身と言われておりますが、
はい、
何か、つながりがあるのかもしれませんね。
そうですね、同じ市川というねお名前ですしね、
は
い、
そうですね、はい、で、まあ、この品の品城主というのが先ほどからもずっと記録に、載ってましたけれども、はい、この品というのも字で言うとね、
うん、
幾通りかありまして、
はい、
今の品川の品という字もありますしですね、
はい、口3つの品、
はいはい、それから現在品地区の品と言ってる品というのもありますし、はい、志に名前というのもあったようです。
あ、志に名前の名、はい、
はいはい、で、まあ、そんなことでですね、まあ、品は品なんですけれども、したがってこの品城主である市川家はですね、うん、名字に品という姓を名乗ったということもあるようでして、はい、まあ、山崎総監がですね、
はい、
本名は品屋三郎範重と言いますので、はい、その時に、名乗ったところから品屋三郎範重というので出てきたんじゃないかなと思われますね、
はい、
で、品屋三郎範重がですね、後山崎総監という俳句の祖になるわけなんですけれども、この品屋三郎範重が出た経緯を見てみますとね、
はい、
室町将軍第9代の足利義久 の古書とか有筆だったんだそうですね。
古書有筆っていうのはどういったことですか？
は
い、
そうですね、古書っていうのはそら時代劇なんかに、
はい、
若い子供みたいな侍が刀を持って、お殿さんの横に座ったりしますね。
お月のような、
そうです、はい、あれが古書なんですね、うん、で有筆というのは、
はい、
秘書というか、
はい、
書記役というか、
何かあったら、
そうですね、
墨で何か書いて、
ですから、まあ、秘書みたいなもんですね、うん、そういったことをやってたようなんですけれども、はい、まあ、考えてみますとね、
うん、
そのこのど田舎の草津というところの一件からですね、
はい、
天下の将軍の故障だとか、秘書というのがね、出たというのは大変なことですよね。
うん、そうですね。
でそれをいろいろどうしてそんなにうまくいったんだろうなということで考えますと、
はい、
この頃はやはりずっとこの品地区も草津地区も全部含めて、六角氏の、まあ、縄張りだったわけですね。だから六角氏、近江源氏の中の六角氏が、この辺りの守護職だったんですけれども、はい、その中でもですね、第14代の六角貞頼という人は、
はい、
もともと京都の宗国寺の僧でね、
うん、
それが将軍義胤の近侍を務めながら、
はい、
六角氏を継いだということで、その六角氏の全盛期を築いたのがこの六角貞頼なんですけれども、
はい、
これがちょうどこの品屋三郎が出た頃に時代を同じくするんですけれども、そういったことで、まあ、この市川家は六角氏と非常に、実婚の中でしたから、
うん、
おそらくこの六角氏からですね、室町将軍に推挙されて、
はい、
そして古書になったんじゃないかなというふうに思われますね、うん、
はい、
で、まあ、山崎総監はですね、どうしてそういうふうに、将軍の古書から俳句の僧になったかというふうに思われるんですけれども、
はい、
この品屋三郎はですね、古書であったけども、この足利義久と同じ年だったそうなんですね、
はい、
でこの足利義久が有名な曲りの陣でですね、
はい、
六角氏を征伐に来たわけですね、
うん、
でその時にもこの品屋三郎典重は同じく出陣をしているわけなんです、
うん、
そして、まあ征伐が終わったけれども、この義久はその陣地で亡くなったんです、
はあ、
でそれがわずか25歳の時なんですが、
うん、
そういったことでですね、この品屋三郎典重は、義久と同年の25歳で、出家をしたんですね、
はい、
でどうしてそんな出家、若くして出家したんだろうなと見ますとね、
うん、
やはりこの曲りの陣というのが、
はい、
将軍について出陣したけれども、もともとその相手は六角氏で、六角氏が謀反したということで、征伐に、将軍が来たわけですね、
はい、
ですから将軍側の天下の聖戦として、
うん、
参戦したんですけれども、
はい、
六角氏はもともとこの市川家とは実婚の中の主家にあたるような、そういう家筋ですから、
はい、
それを聖戦とはいえども戦いで、
うん、
刃を交えたと 接して、征伐したというようなことからですね、そのまま元に将軍も亡くなったことだし、また復帰するというのが、よしとしなかったんでしょうね。そして、まあ、出家をして、後俳句の僧ということになったわけなんですけれども、まあそれの転機にこういうことがあったんだなということが伺われますね。で、この山崎宗観がですね、俳句の祖になったわけですけれども、今日本の俳句界ではですね、山崎宗観はこの信濃の市川家の出身であるということが認められてるわけではないんです。というのはね、その系図を私も見せてもらったんだけども、どこにもこの信濃屋三郎というのは出てこないんですよ。で、私もそれでどうしてかな、残念だなと思ってよく見たんですけど、ないんですね。で、吉住さんとも話をしたんですけどね、多分ね、この信濃屋三郎則重は後古生優筆で将軍に非常に近くて親密だったということからですね、佐々木六角氏と非常に近しい仲であったこの市川家はですね、系図のところにそれを載せるのをまあはばかったんじゃないかなというふうに言っておられました。で、こういったことはね、よくあるんですよ。例えば先だってお話ししました足浦観音寺についてもですね、領中という方がね、4代の頃に、確かに、足浦観音寺の住職であったということは分かってるんですけれども、何代の住職の名前には載せてないんですよ。で、それは何でですかつって私住職の上海さんに聞いたんですがね、多分この領中という人はですね、京都の福安寺の住職も兼ねていて、で、足利将軍と非常に近しい仲だったということがありましてね、それがどうもはばかられたというような、ことじゃないかと思いますというふうに言っておられましたけども、山崎宗観の場合もそういうことで、市川家がですね、六角家に、遠慮して乗せるのをはばかったんじゃないかなというふうに思われますね。
もう今となっては幻のね、歴史みたいなものですよね。
そうですね。で、そういった、エピソードもあるんですが、その他にね、この六角氏との間は非常に近いということが、いろんなことで分かります。やはりこの市川家にはですね、全部で16通ぐらいの古文書が残ってるんですがね、この16通のうち現在、市川家で 見せていただくのが11通ぐらいなんですがね、その中に六角貞頼、先ほどの出てきた貞頼です、の書状がありましてね、内容はみかん1箱2箱送られた、そういう礼状だったんです。市川源助へというのでね、それから、もう一通は六角商邸書状というのでですね、これも訳で言いますとね、お知らせのことを承知しました。昨日坂本で信長の武将森義成ほか数百人が討ち死にしたのは陳朝でした。そのことを中井清右衛門の城を使いとして浅井に知らせましたが、その時船の便宜を図ってくれてありがとうございました。また坂本の詳しい様子を知らせてください。 細かいことは死者の生運権が申し上げることになっています。金言市川源助殿、こういうふうにあるんですね、
はい、
でもう一つは、その子、これちょうど親子三代になるんですけどね、
はい、
六角義治の書状には、
うん、
レンコン20本を送られ、たというのでお礼状です、
はい、
市川源助殿、
うん、
やっぱりこの頃から蓮の、はい、たくさんできるところだったんでしょうね。
そうでしょうね、はい、レンコン20本も、
はい、
送られたということで、
そうですね、
お礼の書状ですよね、は
い、
これはね、
はいはい、で、まあ、こういうふうにですね、六角の前世時から三代にわたってずっと実行にしてたというのがよくわかる書状があるんですけれども、うん、
はい、
この中でも六角朝廷の書状であるですね、のを見ますとね、
うん、
この六角朝廷義治の時、1568年に信長との戦いでこの六角氏親子は甲賀の方へ逃げてるんですね、
はい、
でその逃げた後の手紙ということになりましてね、うん、
はい、
宇佐山城の森吉成の内陣には1570年のことなんです、
はい、
ちょうど信長が朝日朝倉連合軍にね追い詰められて、それで宇佐山城の戦いというので、かなり、信長が苦しい戦いをした時なんですけれども、うん、森義成が、討ち死にした、これは10月の19日のことなんで、
はい、
この手紙そのものはね、いずれも日付がなかったんですけれども、これによって、結局この手紙は1570年の10月20日に、書かれたもんだということが分かりますし、
うん、
まあそういうふうにですね、六角氏は、
はい、
信長方の森吉成、この森吉成というのはね、有名な森蘭丸のお父さんなんです、
はい、
有名なやはり信長の武将だったんですけれどね、それがこの宇佐山城で討ち死にしてるのをこの六角はほらざま見たもんかちゅうてね、
うん、
面白かったちゅうてね言うてるわけですよね、
はい、
で、この書状でですね、六角氏と市川家がずっとその六角氏が甲賀に逃げた後も深く付き合いをしていたということが分かりますね、
うん、
そんなことからね、この品港および品の渡船、そういった管理を市川家がそれまでずっとやってたんですけれども、
はい、
信長によってね、阿修羅観音寺に移管されたというのもまあよくうなずけることですよね。
はい、わかりました、ありがとうございます。ではここで曲の方をお聴きいただきましてブレイクです。
ぐるっと街歩き草津道中、
NHK の大河ドラマのテーマ曲、今回は2005年に放映されました義経のテーマをお聞きいただきました、曲の前では品弥三郎成茂山崎宗観のお話や、たくさんの書状が六角氏から、届いたというようなお話をしていただきました、では引き続いて森健三さんにお話をいただきます。お願いいたします。
はい、そういうことでですね、市川家は品のいわゆる管理を阿修羅観音寺の方に移されたんですけれども、先ほども出ました徳川三代将軍家光公が、
はい、
この市川家で休憩をしたという、ところを見ますとね、
はい、
この頃徳川家光公は何度かこの信濃を訪れてましてね、将軍専用の御座船まであったんですよ。
船があったということですね、
は
い、
それを、うん、弁財丸という名前で、はい、置いてあったんです。
弁財丸、
はいはい、そういうことでその折のに、この市川家に、うん、休憩に寄ったということですので、うん、まあ阿修羅観音寺に港および渡船の管理権が移った後もですね、この市川家は信濃の地頭や庄屋としてですね、まあしっかりとした地位を得ていたということが、うん、分かりますね、
はい、
で現にね、最近までこの市川さんのうちは、
はい、
藪の内さんというふうに呼ばれていたそうです。この藪の内というのはですね、はい、どこから来たんですか聞きますとね、
うん、
吉住さんが説明してくれたんですが、
はい、
この市川家はですね、現在でも、まあ、すぐ隣に、文系の家が一軒あるんですが、
はい、
その家も含めて、敷地が屋敷地が2単以上あります、
うん、
それから当時はですね、それよりもまあ倍以上の敷地が、はい、ありましてね、
うん、
これを図面ではっきりと私見せていただきましたけども、はい、敷地の周りが全部こう水路に取り囲まれてるんですね、
うん、
そしてその水路に面した屋敷地の縁にはですね、
はい、
竹林を中心とした藪がずっとあったんですね、うん、
はい、
そんなことからですね、藪の内というふうに、うん、この内のことを呼んでたそうなんですね、
はい、
それが結局その信濃城の跡だったんですね。
信濃城の跡、
はい、はい、ということで藪の内さんイコール、まあ、信濃城主だということが、うん、まあ、証明されるというように、うん、なると思いますね、
はい、
そして今でもその名残はあるんですがね、
はい、
ちょうどその表の門の外に信濃街道に面するんですけども、
はい、
その間がさらに堀が掘られてたそうです、
はい、
でその堀は土橋が あって、うん、それで信濃街道にこうつながってるんですけども、
はい、
そしてその信濃街道があって、その向こう側に、水路があったというような何重構造にもなってましてね、
うん、
でこの信濃街道はその頃非常に、幹線道路でね、
はい、
普通の道路は4尺とか6尺が精一杯のとこなんですけども、はい、この信濃街道は8尺あったそうです、
うん、
そしてその向こうにあった水路はですね、
はい、
今はその向かいの立派な門が見えるんですけども、この門のお家はですね、うん、次回以降でお話しさせていただく市川御左衛門という、はい、一棟のうちの一つなんですけどね、
うん、
そのうちの立派な門の前の石垣ですね、
はい、
その石垣が溝の石垣なんですね、
うん、
で、今は埋められて道路になってますから、
はい、
ほんの一部しか残ってないんです、
うん、
でその一部の石垣に作られた、
はい、
溝、これはその当時は今の10倍以上あったというふうに言われてますが、そういうようなですね、水路があって、そして信濃街道があって、うん、それから堀があって、それに土橋が渡ってたというようなですね、
何重構想にもなってたんですね。
そうですね、やはりしっかりしたお城構えというような、う
ん、はい、
まあ昔のことですから、
うん、
それは砦のようなもんだったと思いますけれども、はい、そういう作りになっていたということですね、
うんうん、
ですから、まあ、今その表から見ますとですね、
はい、
ちょうど 蓮海寺の方に向けてですね、ずっと品街道が伸びておりましてね、もともと品街道は蓮海寺の前から始まってるんですけどね、まあその頃ね、この吉住さんは今81歳かな、ぐらいなんですけどね、それでもやはり若い頃にはね、田舟にね、牛を乗せてそして田んぼへ行ったそうです。そういう大きな船に牛を乗せて行き来ができるほどの水路がその前にあって、周りもそういう水路が支出発通してたそうです。そういうのを聞くとですね、牛を乗せて、田舟がほっからびっくり、行くのとかですね、で品街道を旅人が行き来するというのが目に浮かんでくるようでした ね、
牛を乗せる船といいますと本当に大きな船だったんでしょうね。
そうです、そうです、はい、でこの吉住さんの家はですね、聞いてみるとね、今神道だそうなんですよ、収支はね、でその神道というのは明治の頃に、神仏分離令が出まして、で強制的に、そういうふうにさせられたので、今は神道なんですが、その前はですね仏教で、当然仏教ですよね、仏教で菩提寺はですね大津の坂本の小十来号寺だったそうなんです、でお墓もそこにあったということなんです、で現在もあるそうです、でこの草津のお家は、大体もう草津のお寺ですよね、それがこの向かいの大津の坂本の大きな古刹である小十来号寺というようなお寺が菩提寺であるということはですね、やはりこの市川家が品港の管理者であり、渡船の管理者であって、大体が、品上司であったという、そういう特別な家であったということが現れているというふうに、思われますね、で奥様もですね昔はね、その小十来号寺ではね、今もあるんですけどね、8月16日に虫干しをされるんですよ、お経のたくさんの お経パラパラとこうやってね、
虫干し法要ですね、
そうですね、そういうのがあるんですけど、その時にはね、やはり大きな船でね、一族小十来号寺にお参りをしたというふうに、言っておられましたね、で我々の感覚では大津の坂本というと全く遠い遠いところに思えますけれども、その頃はむしろもう草津の中と同じぐらいに、よく頻繁に行き来し、関係の深いところだったんだなということが、分かりますね。
そうですね、
でこの小十来号寺というのは非常に有名なお寺でしてね、信長が比叡山の焼き討ちをした時に、やはりこの比叡山の宝物類が小十来号寺にたくさん持ち込まれたということで、今も宝物がたくさんあることでも有名です、そして、明智光秀が坂本城主になりましたけども、その坂本を治めてる時には、小十来号寺を非常に力強く支援をしてますし、これが坂本城が大津城に変わった時も、その門がですね、小十来号寺の門として今もあります、
そうですか。
もう一つね、先ほど出てきました森吉成、 これがまあ信長の武将ですけれども、こういうことで小十来号寺にお墓があるそうです。だから市川家とはまあ敵対関係になってたわけでしょうけども、うん、そういったのがですね、同じ、小十来号寺という古刹で一緒に収まってるというところはですね、まあ起源というか不思議さを感じます ね、
敵同士なのに同じお墓が、
ね、そうですね、
収まっているということですね、はいはい、
敵になったり味方になったり、うん、いろんなことがあるということでしょうね。
はい、ありがとうございます。今回は時和学区の品地区、特に、まあ、市川家についてお話をいただきました。森さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さて次回ですけれども、引き続き森さんに時和学区の品地区についてのお話をしていただく予定です。どうぞお楽しみに。さてこの番組は歴史遺産や旧跡など毎回テーマを決め、リスナーの皆さんに草津市の街を歩きながら地域巡りの気分を味わってもらおうと企画しております。放送は毎月第1・第3土曜日の正午を初回として、再放送は午後8時深夜1時から、また第2土曜日の同時刻、第4土曜日の同時刻にも第1・第3の内容をそれぞれ翌週に再放送しております。また過去の放送はオンデマンド配信を行っております。 FM 草津のホームページからいつでもどこからでもお聞きいただけますので、ぜひお時間のある時にお聞きください。ぐるっと街歩き草津道中、この番組は草津市の提供でお送りしました。